その日、夫の会社が倒産した。それからは見事なまでの人生の転落だった。夫は酒に溺れ、子供にまで手を出すようになった。
あなた、いい加減にして！一度くらいの失敗が何よ！子供は私に与えないで！
私はどうすればいいのかわからなくなった。パートを続けていると家にいる夫に息子がぶたれる。相談する場所もない。母親が父親に頼むか、それともいっそ。次の日、いつもの朝ではなくなっていた。なんと夫が早くに起きて仕事を探すというのだ。よく言う。本当に昨日まではろくでもない男になり下がっていたというのに。だけど、今日は見違えた。私が好きだった、あの時の夫のような、やる気に満ちた顔をしていた。あなた。大変だったんだから。もう、私にあんまり迷惑かけないでちょうだいね。
まあまあ、学校でね、昨日ね、友達がさ。
息子も元気に笑顔で話しかけてくる。私は、そうだったんだ、よかったね、と聞きながら、身支度を整えていく。今日もパートの仕事があるからだ。早くしないと。遅れてしまってはまた店長に怒鳴られてしまう。それにしても暑い。えらく上機嫌な店長や、いつもは嫌味を言う後輩も、今日はなんだかおかしい。なぜかとても優しいのだ。いつもは言ってないことを言った、なんでやってないと理不尽に怒鳴ったり、先輩のせいでって陰口を言う後輩が、今日は人が変わったように優しいのだ。いつもの通り仕事をしていたが、疑問が浮かぶ。今日私誕生日とかだったかしら。今日は11月20日、私の誕生日は昨日だったはずだ。他の人が私の誕生日を覚えてるとも思えない。裏の冷蔵庫の中で整理していたが、どうにも違和感が拭えない。ああ、そんなことよりも一つ、本当に今日は暑いわね。帰る途中、ばったりと二人とすれ違った。あら、
ママおかえり、待ってたよ。
ちょっと二人とも。息子も夫も家とは逆の方向を向かって歩いていく。
ほら、ママも早く、遅れちゃうよ。
ああ、そういうこと。わかったわ、行きましょうか。
3人で帰るの初めてだね。帰ったらさ、ママのコロッケまた食べたいな。
帰ったらみんなで作りましょうね。そして私たちは夕日の向こうへ。